バッキー大阪のストレンジャーザンパラダーイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、夏フェスの話題ばっかりで恐縮なんですけれども、今回も趣味趣味ミュージックのコーナー、音楽のコーナーで、夏フェスですね、9月の2日に開催された夏の魔物というイベントについてのお話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、去年に続き今年も行ってまいりました夏の魔物、どんなイベントかというとですね、もともと夏の魔物っていうバンドがあって、青森出身で、青森でもう10年以上、今年13年目だそうなんですけれども、このフェスをこうやってたんですね。で、結構いろんなアーティストが本当に青森でまで行ってっていう形でね、いろんな人出てるんですけども、その中にはね、本当に結構もう中高年の人がよく知ってるみたいな、すごい渋いアーティストが結構出てきて、ラフィンノーズですとかね、昔スターリンっていうパンクバンドやってた遠藤道郎さんですとか、なんかそういうね、すごく渋い人が出るっていうね、なんかこうちょっと不思議な、なんかそういうのと、あとはもう本当にアイドルグループとか、そういうこうなんか知る人ぞ知るみたいな感じの、まあ地下アイドルとかも含めて、そういうこうアイドルグループが出たりみたいなところでね、すごくね、なんかこうなんていうのかな、幅が広いというか、うん、ちょっとアングラ系のアーティストがなんかすっごい集まって、こうすごい盛り上がりの方をするっていうフェスなんですね。うん。で、そのフェスなんですけども、去年行って本当にね、もう本当にもうお腹いっぱいの盛りだくさんみたいな感じでね、楽しませていただいたんで、もう今年もこのフェスはもう毎年行くしかねえなみたいな感じになってまして、今年も行ってまいりました。しかも今年は普通にお客として行って、もう 100% 満喫してきました。はい、それなので今回はその様子をお送りしたいと思います。このフェスなんですけれども、なんかね、台風が来る来ないっつってて、すげえやべえな、雨やばいだろって、前の日なんかも僕、埼玉スーパーアリーナで東京ガールズコレクション行ってたんですけれども、もう、夕方とかすげえ雨降ったりとかして、もう、豪雨みたいな感じで、で、これ中止になるんじゃねえかなと思ったら、お越しお待ちしておりますって LINE が普通に来るみたいなね。だから、で、傘とかはもう差すの禁止なんで、もう、カッパ持ってって、もうこれがっつり雨対策していくしかねえなと思って、もう、家から傘持たずにカッパで家出てみたいな感じで、濡れながら駅まで行ってみたいな感じだったんですけど、まあ行って10時半ぐらいになったら雨止んだよね。本当に雨止んで、もうカッパももうリュックにしまってみたいな感じで、もう普通に、あ、そういえば雨予報言ってたね、みたいな感じで。おかげさまでね、本当に天候もバッチリの中でね、楽しませていただきました。で、10時半からスタート、10時からスタートっていうことで、電波組インクからね、いきなり始まってみたいな感じで、もう早速すげえ盛り上がってて、この時はね、ちょっとポツポツ雨降ってたんですけども、まあでも、このぐらいあったらいいべみたいな感じの雨だったんでね。で、もう本当にね、10時半、11時ぐらいになったら本当に雨止んじゃったんで、もうそのままもうわーわー盛り上がってって感じ。で、今回はね、本当もう手放しでね、プライベートで行ったんで、もう朝から酒飲んでみたいな感じで、それもすごい楽しかったんですけども、10時半過ぎから登場したのが、クリトリックリスというね、おっさん、スキンヘッドでね、黒いプロレスラーみたいな黒いパンツ一丁でね、出てくる、ハゲのおっさんなんですけども、このおっさんのね、ライブパフォーマンス、僕、友達の、ライブで、やっぱり共演でね、対バンで出てきた時にね、見てるんですけど、まあ、このおっさん面白いんですよ。で、本当に、スキンヘッドで、プロレスラーみたいな黒パンツ一丁で出てきて、そのパンツの股間には、ピューイーとか言って、テルミンがね、仕込まれてるというね。それでこう、おっさんの哀愁の歌を歌うっていうね、これ本当に面白くってね、なんかね、でも彼のライブがね、本当にもう、ゲラゲラ笑うぐらいおかしくって、で、本当にね、歌を始めたらね、こう、みんなになんか胴上げされちゃったりとか、客席の方までガンガン転がってっちゃったりとかして、もう本当にね、ゲラゲラ笑いながら、もう腕上げて、うわーみたいな感じでね、最高でした、クリトリックリスさん。もうこのね、屋外でやるっていうのがまたいいね、前に見た時はライブハウスでちっちゃいステージでっていうところだったんですけども、まあ、屋外での、こう、お客さんも本人もハメの外し方みたいな最高でした。うん、いやー楽しかったなー、なんてね。うん、そうで、他にも同時進行でね、ステージがね、1、2、3、4、5、6、7つステージがあって、 5個ぐらい同時進行してるんですよ、ステージが。だからもう隣の音漏れとかなんか音かぶりとかって当たり前なのね。ですっげえ音かぶってるみたいなところでなんか見て、まあ、とりあえず盛り上がっちゃった方が勝ちみたいな感じでね、すごいかっこいいアーティストとかあのパフォーマンスいっぱいあって、もう同時進行してるから全部がっつりは見れないんだけど、いろんなつまみ食いをいい意味でできて、あの爆弾ジョニーとかもすごいかっこよかったし、ザ50回転ズとかね、結構ね、知る人ぞ知るっていうね、結構あの長くやってるかっこいいあのアーティストがいっぱい出てきて、もうそういうの本当にね、なんかもういろんなとこ見て、あっちも見てこっちも見てなっていう感じでね、すごい楽しかったですよ。で、今回ねちょっとあの残念だったのが、そのスターリンっていうパンクバンドをやった遠藤道郎さんのユニットっていうのが、まあ出演予定だったんですけど、遠藤道郎さん、そのまあ中心格の遠藤道郎さんがちょっとあの体調不良で入院されたのかなかなんかっていうことで、なんか遠藤道郎復活祈願バンドみたいなのが出てきてっていう形になったんですけど、まあちょっとそんなのがあったりとか、あとね、あの、二丁目の先駆けカミングアウトっていうね、あの、二丁目の、こう、お姉、四人組のアイドルユニットなんかもあったりとかしてね。まあそういうのも見たりとかして。それからですね、その後、お昼に出てきたのが、ベッドイン。皆さん、ベッドインご存知ですか？バブルのこう、バブルの時の女性二人っていう、こう、コンセプトのユニットなんですけども、この二人がね、またなかなかいいんですよ。本当にあの、ボディコンみたいな格好でバーンって出てきて、で、途中ね、あのね、スーパージョッキーの生着替えってね、知る人ぞ知る、ね、あの、ある程度の年齢の人は知ってると思うんだけど、タータラララー、タラララララララララって45秒で生着替えみたいな感じで、ね、着替えた服をポーンってその、なんか、外にこう、隠してこう、ステージの真ん中に、こう、ぐるーっと円形の、こう、カーテンで、こう、彼らが見えなくなってるところを生着替えをして、バン登場するみたいなのがあってね、なんかそれとかもやってくれたりとかね、本当におかしくって、ね、なかなかね、で、ボディコンのこう、衣装って、あの、すごいスカートが短いから、パンツがよく見えるんですけど、まあ、パンツ丸見えだよね、みたいなね。なんかそんな感じで。で、二人組なんですけど、一人がね、なんか結構ギターを弾きながらっていう形で、ね、僕がね、最初の頃見た頃はね、まだギター持ってなかったような気がするんだけどね、すごいかっこいいなっていうステージを見せてくれて、まあ楽しかったですね。で、お客さんなんか本当にあの、ジュリアナセンスってあの、ほら、あの、羽、カラフルなね、色がついた着色された羽の、こう、センスをみんなで振り回したりとかしてね、もう本当にあの、羽が、こう、会場中ね、頭の上から回ってきたりとかして、ね、なんかそこら辺も含めて面白かったなみたいな感じでね、楽しいステージでした。で、その後はですね、今回ねちょっと話題になったのが、ナンバーガールっていうバンド、皆さんご存知でしょうか。今座禅ボーイズをやってる向井修徳がねリーダーでやってた、その前身となる座禅ボーイズの前身となるね、あの向井修徳がリーダーの90年代後半に活躍したナンバーガールっていうバンドがあってね、今伝説のバンドみたいに言われてるんですけれども。このメンバーが立て続けに登場するっていう、こう、セットリストとかステージになってたんですね。で、昼2時半からは田淵久子さん、このナンバーガールでギタリストをやった女性なんですけど、この人が出てきて、で、次の、ステージでは、ドラマーのアヒト稲沢さんが出てきて、で、その後が、This is 向井修徳、我らが向井修徳が出てきまして、という形でね、この3ステージ連続でこのナンバーガールのメンバーが出てくるってことで、もしかしたらその、ナンバーが復活みたいなことがちょっとあるんじゃないか、みたいなことをね、話題になったりとかしてたんですけども、まあどうかな、みたいなのはちょっとね、気にしつつっていうところだったんですけど、まあ結局は、まあ本当にこの一組ずつが出てきてっていう形でね、その後から一緒になって合流してなんかやるみたいなことはなかったんですけども、まあこのね、まあ元ナンバーガールのメンバーが、この同じ会場で集まってみたいなね、ところで、ね、まあそんな形でね、なんかいろいろファンの、元ファンの人とかにね、ちょっとなかなか熱いものがあったなっていう形なんですけども、まず田淵久子さんから行きましょう。田淵久子さんはですね、あのナンバーガールのギターの時にあのエレキギターやってたんですけど、まああの、すごくね、ちょっと癖のある感じでね、すごくいいんですよ、超絶テクニックで。なんかこの人じゃないと、このなんかうねり、グルーヴ感できないな、みたいな、そういう音の出し方をしてて、僕すっげえかっこいいなと思ってね、すごい好きだったんですよね。で、そんな田淵久子さんなんですけれども、まあ、今回は、一人で、 アコギで、歌も歌ってっていう形でね、すごくね、その、まあ、アコギで女の子が歌うみたいな感じ、すごく爽やかな感じのね、うん、すごく落ち着いた感じのパフォーマンスを見せてくれました。これはこれでね、本当に歌声も綺麗だし、もうギターも上手に決まってるんだけど、うん、僕はね、やっぱりね、あの、田淵久子さんのあの、ちょっとうねるような、こうね、うん、グルーヴ感のある、あの、エレキが好きだなって思ってみたいななんて、ちょっとね、逆に思っちゃったりもしたんですけど、うん、よかったですよ。はい、そんなステージでした。で、その次に出てきたのが、アヒと稲沢、ドラマのアヒと稲沢だったんですけど、おやすみホノグラムっていう女性二人を中心としたユニットというか、まぁ、ちょっとそういうステージで、彼がバンドをやるっていう形で、あの、ドラムをやるっていう形で登場したんですね。で、まぁ、この時とかもね、あの、ドラムパフォーマンスで、ちょっとナンバーの、こう、曲のイントロっぽいのをちょっとやるみたいなところでね、やっぱり昔のファンをちょっと、うわーみたいな感じに思わせてくれたいみたいなね、ちょっとしたそんなことはあったかなみたいなところでした。で、その後に出てきたのが、我らが This is 向井秀徳なんですけれども、もう向井秀徳はね、あの、アコースティック・エレクトリックってね、あの、ソロの時はいつもそういう名義でやってまして、アコギとエレキで、あの、両方でやるっていう形なんですね。うん。で、一人で、まあ、あの、ステージに立ってっていう形で、アコギとエレキを、うん、あの、自在に弾きこなしてるっていう形でね。あの、彼もね、本当にあの、ギター本当に上手くなっちゃったんで、素晴らしいですよ。うん。それで、あの、最初のね、今回のステージはね、やっぱりね、ナンバーガールの曲をちょっと、しばらくやって、もう、周りのオーディエンス盛り上げて、みたいな形でね、おー、ナンバーガーだーっていう形から、ハイディーノっていう形でね、で、ソロのパフォーマンスをやって、で、最後には、なぜか、あの人すごい好きなんだけど、地元の後輩の歌を、やらせていただきますって、あの、ゆいの、曲名が出てこねえ。なんだっけ。チェリーだ。はい、失礼しました。チェリーですね。ゆいのチェリー。恋しちゃったんだもんな。で、気づいてないでしょって、あれです、あれです。あれをね、最後にこれかいみたいな感じでね、やって締めくくるっていうね。なんかそういう感じのね、向井秀徳ならではのステージをまた今回も楽しませていただきました。はい、その後ね、ちょっと、あの、一休みしようなんつってね、あの、ドリンクチケットがあって、あの、入場料とは別に500円払ってドリンクチケットがあったんで、ドリンクのとこ並んだんですけど、これ朝からずっとなんか並びっぱなしで、で、夕方とかになればもうね、あの、落ち着くかなと思って、行ったら相変わらず並んでて、まあいいや、なんて並んでたんですけども、しかも、なんかその、オフィシャルのドリンクのところでドリンク切れやがって、で、切れてしばらくすいません、なんつって、結構20分ぐらい待たされて、で、その後もどうなるかわかんないみたいな状況で、ちょっとあれは、あの、運営側で、ちょっとやっぱり何とかしてほしいし、あの、結局、ドリンクは、もらえないまま終わっちゃったんでね。で、それを待ってて、なんか例えば主催側に文句言ったりみたいなね、そういうこともできたんだけど、なんかせっかくの楽しいフェスを、そんなね、あの、限られた時間で、あの、楽しみに来てるのに、なんかちょっとそういうので、なんか、せっかくの時間を費やしたくないなと思って、もういいやと思ってね、なんか、ライブ参戦の方に切り替えたんですけども、そうやって見たのが前野健太さん。前野健太さんもね、ほんといろんな、こう、コアな、イベントによく出てらっしゃるんで、あの、何回か見たことあるんですけれども、今回ちょっとね、あの、面白かったのはね、いつも彼サングラスしてるんですけど、なんかサングラス落として片方レンズが、なんか、外れちゃって、そのままなんか、それでもメガネかけたりみたいな、片方レンズが外れたサングラスかけてみたらね、なんか、曲よりその方がインパクトが強くて、なんかそればっかり覚えてるみたいな感じで、すいませんね、前野さん。そんな感じでね、まあ面白かったです。面白かったですって言うな、みたいな感じなんですけど、今、ちょっと話の合間にも、いろんなアーティストを他にも見てます。頭脳警察ってね、昔の結構とんがってた、70年代、80年代にすごいとんがってた、今二人組のユニットでやってる、人たちがいるんですけど、パンタさんっていう人がいてね、この人のふざけるんじゃねえっていう曲僕すんごい好きで、まあ皆さんちょっと気になったら YouTube とかで探せば出てくると思うんで、頭脳警察、ふざけるんじゃねえ。これ最高ですよ、この曲。本当に僕大好きな曲で。うん。あの、自分の好きな曲、10本指に普通に入れてもいいかな、みたいな感じでね。 まあ、そんな曲をやってる頭脳警察。もう、すっかりもうおじいちゃんになってみたいな感じでね、久々に見たりとか。あとはね、本当に昔からいる、80年代とかに活躍してやっぱりパンクバンドの、ラフィンノーズっていう老舗のバンドがあるんですけど、このラフィンノーズのパフォーマンスなんかも見てね、すごい、やっぱり、かっこよかったし、うん。なんかもう本当に盛り上がっちゃって、若い人からはもう本当にその、同世代の、50代ぐらいのおじちゃんまでみたいな感じでね、うん。もうすげえモッシュみたいな感じで、楽しかったです。で、その後にスクービードゥね、スクービードゥはね、人間交差点っていうライムスターのライブ、イベントとかでも出てきたりとかね、やっぱり何回か見てるんですけども、やっぱりすごいかっこいい感じでね、うん、スクービードゥがもう盛り上がってっていう感じで、ほんとファンクバンドなんでね、やっぱりそういう盛り上がりっていうのをわーっと楽しませてもらえて、みたいな感じでね、まあそんな感じでね、やっぱりね、フェスってね、一日あるんですけども、もうあっという間にわーっとね、やってる間に、こう、クライマックスがやってくるわけです。で、今回ね、鳥に、登場したのが筋肉少女隊です、ね、で筋肉少女隊の直前に、一番メインの大きいステージの前に、プロレスリングが設けてあって、そこもね、ちょっとミニステージみたいになってて、さっき言ってた、朝言ってた、クリトリックリスさんなんかは、このね、プロレスリングの上でパフォーマンスしてたっていうね、何なんだそれみたいな感じなんですけれども、あと、田淵久子さんと向井修徳さんも、プロレスリングをステージにして、パフォーマンス歌ってました。はい。前野健太さんもそうですね。はい、そんな感じです。そんな感じでですね、筋肉少女隊の前に、ギャングパレードっていう、結構大所帯の、グループアイドルがいて、これもすごいかっこよかったですね。今をときめくビッシュみたいな感じで、なんかすごくパフォーマンスとかもガッツリしてたし、なんかちょっと坊主で髪の毛染めてる女の子なんかもいて、そこら辺もなんかビッシュっぽいな、みたいな感じでね。なんかすごく面白かったですよ。うん。で、そんな、こう、ユニットも見たりとかしてる間に筋肉少女隊ですね。まあ、盛り上がった盛り上がった筋肉少女隊。まあ、筋肉少女隊ね、かっこいいしね、もう本当に。僕は昔から大好きなんでね、もう曲も全部知ってるし、みたいな感じで。で、今年、デビュー30周年かな？うん。かなんかで、記念アルバムを今制作中だということで、ね、去年もね、1年前ぐらいにアルバム出してるんですよ。で、なんかね、すごく、今、現在進行形で、金賞やるな、かっこいいな、みたいなところとか、あとはやっぱりその昔からのね、踊るダメ人間とか、うん。あと、今回は一発目サンフランシスコだったんですけども、あと、高木ブー伝説とかね、日本インド化計画とかね、ふるっと思いながらも、まあ盛り上がるよね、みたいな曲で、うわーってやってくれてっていうところでね、あと、釈迦ですね。うん、お釈迦様の釈迦っていう曲があるんですけども、まあそこら辺でもう本当に定番の盛り上がり見せてくれてっていう感じでね。いや、まあやっぱ金賞最高だな。またちょっと、ソロライブワンマン行かないとなーなんて思ったりとかしてっていう形で、夏の魔物、今回もね、すごいステージパフォーマンス楽しませていただきました。はい。ということでね、ここのところ、ポッドキャストではずっと本当に夏フェスの話題ばっかなんですけれども、まだまだ、あと一つ、大きな夏フェスが残っております。それがですね、9月の次の連休ですね、16、17で開催される、騎士団万博。これもね、本当に俺が大好きなイベントなんでね、こちらもちろん2日間、ぶっつけで行ってまいりますので、こちらの、ライブレポートで、今年の夏フェスは締めくくりになるかなと思っています。もう少し、夏フェスのレポートにお付き合いいただくことになると思います。今回は以上です。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、音楽のコーナー、趣味趣味ミュージックで、ライブレポート、夏の魔物ライブレポートをお送りいたしました。それではまた。